か、皆さん、こんばんは、なんか暗いからこんばんは。こんにちは。東京大学の山本です。研究発表、時間の止まった研究発表が2つあった後で、今度は、金山良太先生の、講演ということになります。金山さんは、もうずっとディケンディアンとして、仲間と言って、もう何十年も、存じ上げているので、ほとんどの方はおそらく、ご紹介することはないと思うんですけども、今日は若い方も何人かいらっしゃるので、ほんのちょこっとだけご紹介します。で金山良太先生はですね、今、新潟大学人権学部にいらっしゃって、ビジネスをなど教えてられたと思いますけども、一番、一番といったら失礼ですけども、その大きなお仕事としては、チェスターさんが、自身、そういう古典的なディケンズ論を、小池先生とご一緒に学習したいそのお仕事が非常に大きなものというふうに思います。ですが、ディケンディアン、着色のディケンディアンですけれども、そのディケンだけではなくて、大衆演技、19世紀の大衆演技でしょうかね、にも詳しくていらっしゃって、最近 の, 英語青年に、サボイオペラとかって書かれて、お読みになった方もたくさんいらっしゃるんですけども、そういうです。で、私個人につきまして、ちょこっと、一つ思い出がありますので、ご紹介します。これはですね、もう14、5年前だと思うんですけども、ある、人、名前言ってもいいと思うんですが、篠崎メロというちょっと前に英文学会の書記局で、書記でしたっけ、やった人です。かなり口の悪い、名前になったということで有名な人ですけど、でその男と話した時です。でその篠崎君がですね、自分は最近、日本女子大かなで異常勤してると。そこで毎週会う人がいるんだと。でその人は理研でやっていて、とても元気がある。山本さんのこと知ってるんですね。で名前知らないんだけども、そういう人知ってますかって言われて、いや、名前知らなかったら分かんないけども、どういう人ですかって聞いたら、一つことで印象を言えば、チャキチャキの、なんていうんですか、張り切りボーイだという感じなんですね。で、その張り切りボーイってことを聞いたら、パッとこう、軽く浮かんで、金山さんですかって言ったら、ああ、その通りって言って、ちゃんとこう、話があったという、そういう感じです。で、というぐらい、非常に元気な、張り切りボーイだったわけですけども、今でも、まさにそのおかげが残っているという、今から、お話していただく話題、非常に新鮮で、面白い話をしていただけるんじゃないかと、期待しています。じゃあ、金山さん、よろしくお願いします。
張り切りボーイも、かれこれ20年近く経ちますと、かなり頭のてっぺんが寒くなってまいりまして、あまり、張り切りもできないんですけれども、真面目な研究発表を2つ続いた後ですので、少し経路の違ったお話をさせていただきたいと思います。今日お配りしたハンドアウトのタイトルをご覧になって、左側に転覆する列車、ディケンズと脳梗塞についてというふうに挙げましたけれども、こちら、江南大学というのは、もちろん近畿圏でございますから、左側に転覆する列車と聞いて、まず皆さんが想起されるのは、福知山線の事故であろうかと思います。別に、今日は小池先生がいらっしゃらないので、私、使ってほしゃべってもいいんですけれども、鉄道の運行というのは、どうしてもその、効率の良さが一つ、しかしその一方で人の命を運んでいるんだという使命感もあるわけですね。であそこでとにかく批判になったのは、競合する私鉄との関係上、ダイヤをかなりきつきつに組んで、料金を上げないんだけれども、かなり余裕のないスケジュールで、鉄道を運行させていた、あそこに何よりも原因があったんだというような批判があったと思うんですけれども、今日は実はそういうところに結論を持っていきたいなという、アクロバティックな話になったと思います。さて、ディケンズと脳梗塞というときに、我々がまず想起するのは、ディケンズって脳梗塞のことをどの程度知っていたのだろうかということなんですけれども、実は、 彼が1846年に出したドンビーアンさんという小説の中で、ドンビーが再婚をしますイーリスの母、まあ、ミス・スキュートンという名前で我々は記憶しておりますけれども、彼女がどうやら脳梗塞を患っていたであろうということは、その描写の中からはっきりと分かります。引用の1をまず最初に見ていただきたいと思います。ここはちょうど、クレオパトラというニックネームになっていますけれども、ミス・スキュートンの具合が悪くなって、女中が慌てて飛んできて、その様子をみんなで観察するところですね。ハンドアウトの1番の第2パラグラフのところをご覧ください。They took her to pieces から始まるところです。ここで、ミセス・スキュートンが呈している症状がどういうものであるか、ディケンズは非常に細かく観察をしております。その第2パラグラフの3行目の真ん中あたりからちょっと読ませていただきたいと思います。And thus she lies speechless and staring at the ceiling for days, sometimes making inarticulate sounds in answer to such questions as did she know who were present and the like, sometimes giving no reply either by sign or gesture or in her unwinking eyes. At length, she began to recover consciousness and in some degree the power of motion, though not yet of speech. One day, the use of her right hand returned.最初、彼女は完全に口が聞けない状態になって、何か問われてもよくわからない返事しかできない。ところがある日、右手が動くようになった。そしてその右手、不自由な右手を使って彼女が要求したのは一番下に挙げましたけれども、Rose Colored Curtains。これは実はベッドにかかっているカーテンを明るい色に変えてほしい。そうすることでちょっとでも顔色がよく見えてお医者さんに重篤であると思われないようにしたい、まあ、という女心がこれ出てるわけなんですけれども、ここではっきりとディケンズは右手が使えるということと言葉が使えるようになるということとに関連があることを知っていたように思います。ここで我々は失語症という今普通におなじみになっている言葉に出会うわけでありますけれども、このスキュートの夫人の失語症というのはどういうふうにして発見されたのかということを少し見ておきたいと思います。ちょっとややこしいハンドアウトで恐縮なんですが、3枚目をご覧ください。そこに3つイラストレーションが載っておりますけれども、右の上のところ、1の3と書いてあるところです。これは左脳なんですけれども、左の脳の前頭葉のところにブローカーゼアリアというのがあります。このブローカーというのは脳生理学者なんですけれども、この男が発見したこのエリア、これが実は失語症と関係のあるエリアであるということが、今ではアメリカのこれはレフトブレイン、ライトブレインという、まあ、標準的な医学教科書ですけれども、その中に載っております。すなわち左半球の麻痺があると、左半球に損傷があると、それは実は右の麻痺として出るのだということを図示しているのが、その横の1の1というイラストレーションです。我々は日常ほとんど意識をしませんけれども、実は我々の右半身は左脳によって支配を受けている。逆に我々の左半身は右脳によって支配を受けている。こういう交差をしているのだということですね。これもまた、19世紀の後半になって、例えばこのブローカーという人は、まさしくディケンズ同時代人なんですけれども、によって明らかにされたものであります。では再び、引用の1に戻ってみたいと思います。ここで明らかにミセス・スキュートンは失語症と右半身の麻痺というものを併発していることが明らかであります。もともと彼女はイラストレーションを見ても分かりますように、車椅子で常に運ばれている、すでに足に若干の不安がある人であるということは我々にも分かりますけれども、どうやらこの発作が起こったときに、完全に、そこの上の方が引用のところにも、They took her to pieces in very shame and put the little of her that was real on the bed. 全くぐったりとしてバラバラになったような彼女をベッドに寝かせたと表現しますけれども、完全に体の自由が効かなくなった状態でベッドに寝かされたと思います。まあ、ここで我々は当然ディケンズの観察力の素晴らしさ、ブローカがこの脳の中枢を発見するよりも前、20年近く前にすでに彼がこういう脳梗塞 それに伴う言語障害を知っていたということに驚くべきなのかもしれませんけれども、しかしながらディケンズというのは観察に優れた人でもありましたけれども、と同時に大変な勉強家であったということも我々のよく知っているところであります。彼は1823年に創刊されたイギリスの医学雑誌ランセットを熱心に読んでいたということもどうやら確かなようでありますし、あるいは医学ということで言うならば、先ほどのご発表にもありましたけれども、メスメリズム、催眠術に対する興味もあった、あるいはグレートオーモンドストリートホスピタルという子ども向けの病院を作るのに一役買ってスピーチを行った。また晩年になるとワトソン、あるいはビアードなどといった医者の友人に取り囲まれて、まあ、言ってみれば医療アドバイザーを兼ねてもらっていたというように、ディケンズ自身がかなりその当時19世紀の医学、まあ、怪しげなものも含めてですが、それに通行していたことは間違いません。であるとすれば、このミセス・スキュートンの症状が実体験に基づくものなのか、あるいは彼がどこかで読んだ医療雑誌の記事によるものか分かりませんが、少なくともこのようなことを知る、体験するにしろ知識を持つにしろ、彼は確かにいたということが言えるだろうと思います。さて、ちなみにこのブローカという人が、ブローカーズエリアというのを発見したのは1861年、ちょうどグレートエクスペクテーションが出たとしてあります。ただこのブローカーという医者は、当初別の名前でこの失語症のことを呼んでおりましたので、1865年という年に、別の医者がアフェイジア、今日我々が失語症という時に普通に想起するアフェイジアという言葉を確定させました。すなわち1865年にミセス・スキュートンのこの病名はアフェイジアということが確定したわけであります。ところが我々は1865年と考えたときに2つのことを想起しなければいけません。ディケンズの経歴の中で1865年といえば、もちろんこれはOur Mutual Friendが刊行された年だということは作品の上では知っておかなければいけないことですけれども、1865年頃から彼の体にはいろんな変調が起こっていたという自伝的な事実も思います。このあたりはジョン・フォスターの自伝に非常に詳しいのですけれども、1865年の2月頃からどうやら自分は霜焼けが治らない、左足の霜焼けが治らないというような苦情を、ディケンズはしょっちゅう聞いたことになります。ただ霜焼けというのは当然寒い間に出るわけですから、4月から9月までの間、左足に不調を感じることはなかったわけです。これもまたフォースターの自伝の中ではっきりと書かれていることです。しかしながら1865年の4月から9月、この時期彼にはもう一つ大きな事件が起こりました。それは今日お話ししたこととも関係ありますけれども、列車の転覆事故に彼があったということです。1865年の6月の9日、先ほどサミュエル・スマイルズの名前も出てまいりましたけれども、スマイルズが役員をやっていたグレート・イースタン・レールですね、それに乗りましてフランスから彼を経てロンドンに帰ってくる途中で列車の転覆事故に遭っております。そしてこの列車の転覆事故に遭った後、彼の左半身の麻痺というのは急激にその頻度を増してしょっちゅう現れることになります。実際にディケンズがその列車事故をどういうふうに表現しているか、引用の2をご覧いただきたいと思います。これはまさしく、フォースターの書いた自伝の中から引き出したものであります。1865年の6月の10日というんですから、もう事故のあったすぐ翌日ですね、最大の友人であったフォースターに対して彼は手短な手紙を書いております。引用のちょうど2行目あたりから、サタデー 10th of June 1865. I was in a terrific state of health accident yesterday. It worked for hours and ended dying and dead. I was in the carriage that did not go over, but went off the line and hung over the bridge in an inexplicable manner. No words can describe the scene I away to Gats. ついにこの頃ギャツヒルに屋敷を構えておりましたディケンズは、心身の疲労を癒すべくロンドンではなくギャツヒルに引き込むことに決めます。そしてその後、彼はずっとギャツヒルでしばらく過ごすことになるんですけれども、6月中、さまざまな不調を訴えてフォースターを悩ませます。 その少し下の手紙の抜粋なんですけれども、引用で言いますと、上から8行目ぐらいなんでしょうか。さまざまな不安をフォースターは意見的に訴えております。I'm curiously weak, weak as if I were recovering from a lonely illness. I began to feel it more in my head. I sleep well and eat well, but I write half a dozen notes and turn faint and sick.I'm getting right, though still low in pulse and very nervous. Driving into Rochester yesterday, I felt more shaken than I have since the accident. I cannot bear railway travelling yet. A perfect conviction against the senses that the carriage is down on one side and generator in the left, and not the side on which the carriage in the accident really went over, comes upon me with anything like speed and is inexpressibly distressing.このようなキレキレの手紙がフォースターのところに届きます。長い病気の回復基調にあるようだ。飯もうまいし、よく眠れているんだけれど、どうやら頭がぼーっとしてうまく作品が書けない。まだ脈が低いし、すごく気が立っている。昨日ロチェスターまでちょっと旅をしたんだけれども、もうその時はすごく震え上がってしまう。まだまだちょっと鉄道旅行はできないようだ。このような言葉を書いた後で、彼は非常に重要な本日の講演に関わる発言をしています。The carriage is down on one side and generally that is the left and not the side on which the carriage in the accident really went over. 実際に彼が乗っていた列車は右側に転覆した。ところがなぜか、列車が必ず左側に転覆するような気がしてしょうがないのだということを彼は訴えます。ここで我々は先ほど見ていただいた3ページのあの図を思い出さなければいけないんですが、彼が左足のしもやけが治らない、左足がしびれるという不安を訴えた1865年の2月、そして1865年の6月のこの事故以降、彼はとにかく左足に不安を抱えるようになります。これは何を意味しているかというと、左半身をコントロールしている右脳に何か障害があったと考えることが今日の医学では可能です。左側に転覆するような気がする。実際は右側に転覆したんだけれど。というこのディケンズがこぼす違和感、あるいは不安。これはこの後ディケンズをどのように追い詰めていくか。この後ディケンズは自分の健康の不安に大いに怯えまして、作品を書くよりもとりあえずお金を儲けなければというふうに方向変換をしたというのはこれは皆さんもご存知の通りです。1865年の初めから左半身に少し不備が出、そして鉄道事故があり、ますます自分の健康に自信がなくなったディケンズは、この後俺が死んだらどうなるというような不安にさらに駆られています。彼には11人の子供がいる、別居した妻もいる、そしてその当時もうすでに公然の秘密であったかもしれませんけれども、エレン・ターナーという愛人もいた。したがってこれからディケンズが考えなければいけないのは、自分の死後誰にどれだけのお金を残してやれるかということです。当然ディケンズの本業は作家でありますから、小説を書くことによって、まあ、それこそビクトリア朝の精神を体現したディケンズでありますから、当然読者は彼の新作を待っていたはずなのですけれども、ここでディケンズはより効率的にお金を稼ぐ方法に走ってしまう、言わずと知れた公開能力であります。彼がアメリカあるいはそれ以外のところにあちこち公演旅行に行くに際して、実際にそれを取り仕切ったマネージャー、チャペルという、まあ、今でも存在しておりますけれども楽譜専門の書店がございますけれども、そのチャペル、そしてそのチャペルと提携したドルビーという男、これはマネージャーになってあちらこちらにディケンズを行かせます。イギリス全土をくまなく回る、そして船に乗ってアメリカに行ってアメリカをまた縦断横断する、このようにしてディケンズの晩年は公開朗読に費やされることになりました。ちょうど売れっ子の落語家が一晩に寄席を掛け持ちするために人力車を待たせておいたというエピソードがありますけれども、この頃鉄道を駆使してまさしくディケンズはエジンバラに行き、マンチェスターに寄り、バーミンガムに立ち寄り、そしてまた次の日にはギルドホール、ロンドンギルドホールで行動するというような、まさしく売れっ子の張り切りボーイですね。先ほどの山本先生で言ったように、 生活をしていたわけであります。しかしながらそういうふうなことをやっていて彼の体調が無事に済むはずはありません。今日の我々は仮に脳にそのような損傷があるときにガタガタと揺れる鉄道に乗ることが何よりも脳の出血には悪いということはほぼ常識として分かっていることであります。仮に脳損傷があり脳内出血があるならば決して振動を打撃を与えてはいけないということはほぼ鉄則になっているはずでありますけれども、当時のディケンズにそのようなことを知る術はありません。彼はその当時最新鋭の移動手段がありました鉄道、それを駆使しましてイギリス全土にお金を儲けに走っていたわけであります。そしてそれをやりすぎた結果どういうことになったのか、引用の差を見ていただきたいと思います。I have so severe pain in the ball of my left eye that it makes it hard for me to do anything after 100 miles shaking since breakfast. My coat is no better nor my hand either. 朝ごはんを食べてから100マイルですから160キロの電車の旅をして、そうするともう左の目が痛くて痛くてしょうがないと言います。当然ここで言うトラベリングというのは鉄道での移動のことを言ってるわけだと思いますけれども、食事をしてから160キロ移動したら左目が痛くなって何もできなくなった。風も良くならないし手のしびれも残って、ここでフォースターはきちんとコメントをつけております。 It was his left eye. It was inerted as it was his left foot and hands. 必ず彼の左目、左手、左足に不調があったのだということ、そしてこれを特にレールウェイアクシデントの後から、それがはっきりと感じられているということをフォースターはここで記しております。1866年4月14日フォースター宛ての手紙ですから鉄道事故から約10ヶ月、しかしその時にはもうディケンズはあの鉄道事故に遭ったことなど忘れて同じ鉄道に乗って、本当は鉄道には乗れない、鉄道に乗るのは怖いと言っていたにもかかわらずお金儲けのために走り回っていたわけなんです。このように左目、左足、左手の不備を訴えているディケンズ。では一体ディケンズはいつ頃からその不備を訴えていたのか。1865年の2月だということは、明らかなんですけれども、実際に彼が当時どういう状況で事故に遭ったのかということをきちんと見ておかなければいけません。それをはっきりと表す手紙が4番の引用であります。これはミッツンという、これはまた別の友人に書いた手紙で、これは6月の13日というのですから、まだ事故から4日しか経っていない時にすでに友人に対して彼が書いている手紙です。マイディアキッツンから始まる次のパラグラフ、I was in the only carriage that did not go over into the stream. これは実際に、列車が転覆してほとんどが流れに落ちてしまった。まあ、実際この後ディケンズは自分が無事だったものですからお客さんを助けたり、いろいろと人助けをして、タイムズにまでその記事が載っているのですけれども、彼は This is exactly what passed という言い方でその事故の様子を語っております。 You may judge from it the precise length of the suspenseSuddenly we were off the rail and beating the ground as a car of a half-emptied balloon might. 半分空気の抜けた気球の下に乗っている台のところが地面にゴツンゴツンとぶつかるように列車が何度か揺れた。The old lady cried out, My God! And the young one screams. I caught hold of them both. The old lady sat opposite and the young one on my left. 老婦人が助けてと叫び、若い女性が泣き声を上げた。私はこの二人をぎゅっと押さえて、ちなみにその老婦人は私のお迎えに座っていて、若いお嬢さんは私の左側に座っていたのだ。あえてここまで読みましたけれども、この二人が誰であるかというのはもう皆さんにはお気づきになったでしょう。彼の左側に座っていた、彼の不自由な左側に座っていたのはおそらくエレン・ターナーである。そのお迎えにいたのはエレン・ターナーの母である。さて、ちょっとここで小池先生がいる方が私としても話をしやすいんですけれども、当時のファーストクラスのコンパートメントのことを話させていただこうと思います。 ちょっと談笑させていただこうと思いますが、図版によりますと、まあ、非常に単純に書くとこういう作りになっておりまして、左側ですねの方にいわゆる通路があって、そしてこちら側にコンパートメントがある。そしてコンパートメントというのはご存知のように4人掛けになっておりますから、この4人掛けのコンパートメントのどこにディケンズが座っていたのか。進行方向右側に実際に列車は転覆しております。矢印で書きましたように上の方が進行方向だとすると、見にくくて申し訳ありませんが、進行方向の右側の方に列車は転覆をし、そしてディケンズが乗っていたのはおそらく窓のすぐ横の白く塗りつぶしたところであろうと思われる。実際には左側にエレン・ターナーが座っており、そしてその向かいにはエレンの母が座っていたわけですから、列車が転覆をした時におそらくエレン・ターナーの全体重がディケンズの体に衝突をいたします。そして彼女の体重を加えられ、かつ横倒しの G、要するに重力ですね、それがかかった相当の数百キロという力が一時的にディケンズの体に襲いかかり、そしてそのディケンズの体はコンパートメントの右側に叩きつけられたわけです。それ以外の車両の場合は転覆ということですから、完全に列車がひっくり返ってしまいますけれども、ディケンズが乗っていた列車というのは引用にも読みましたけれども、半分空気が抜けた気球が地面にゴツンゴツンとぶつかるように何度か暴れた。しかしながら完全な転覆はしなかったわけですね。しかしながら右側の方に揺れている。ということは、おそらくここでディケンズの右半身、正確に言いますと右の頭、右の脳ですね。そこに何らかの大きな衝撃が与えられたということは可能性として十分考えられる。すでに1865年の2月の段階で左足だけ下焼けが治らないと訴えていたディケンズは、すでに右脳に若干の損傷があったとも考えられますけれども、もしかするとこのステープルハーストでの事故、彼が乗っていた列車は完全に脱線はしなかったわけですけれども、列車そのものは右側に転覆したと書いてあるわけですから、多少なりとも彼の体が右側の方に押し付けられたということはまず間違いないだろうと思います。だとすれば、右脳に大きな衝撃を受け、結果的に右脳に何らかの不備が出たとしても、それはあながち全く見当違いな推測とは言えないだろうと思います。ここで事故の状況を見ていただいて、彼が右の頭の方をぶつけていた可能性について見ていただいたのは、それ以降ディケンズがとにかく左半身がおかしい、あるいは左目がおかしいというような不備を次から次からと訴えるようになるからであります。ここでちょっと4枚目以降のハンドアウトをご覧いただきたいと思います。これは実は、この発表をやるように仰せつかって慌てて調べていたときに、ランセットという、これこそまさしくディケンズがかつて昔読んでいただろうと思われる医学雑誌なんですが、それの電子版でこういう記事を見つけました。このマクマナスという方はユニバーシティカレッジロンドン、ロンドン大学のユニバーシティカレッジの、心理学の教授なんですけれども、彼はすでに文学と医学という、これ論文を載っけていたわけですね。ですからこれを読んでいただいたら私だけはしゃべる必要なかったんですけれども、あえて、フェアではないなと思いましたので、このハンドアウトもつけておきますけれども、このチャールズ・ディケンズ・ア・ネグレクテッド・ダイグノーシスの2ページ以降をちょっとご覧いただきたいと思います。そこに History of Dickens Illness というのがありまして、今私が申し上げたようなことをこのマーク・マナフという方も 気づいていらっしゃる。1865年2月ぐらいからどうやら下焼けは治らないというようなことがあって、その後この下焼けは66年67年と左足の腫れが取れないということを延々とこの方は言っていらっしゃいます。同じこの引用の下の方に Dickens was still lame on September 11, 1867、1867年になると彼は足が動かなくなった、まあ、ビッグになったという言い方をしているわけですね。ところがこれも全て左側に関わることで、1870年にはとうとうプリンスオブウェールズに会おうと思っても階段を登ることができないぐらいに彼の左足が悪化していた、まあ、実際にこの頃には左足だけではなくて右足にまで不備が映っていたわけですけども、このことを見てこのマクマナスという方は、ディケンズは実は頭頂葉と側頭部に損傷があったんだろうという話をしているわけであります。それだけではなくて、彼がここで証拠として挙げているのは、このネグレクテッドダイアグノーシスの最初のパラグラフの、最初の引用のところを見ていただきたいんですけれども、ディケンズは看板の字を読むときに変な読み方しかできなかったということを訴えていると言っております。ディケンズ・シンプトンズって書いてあるところのすぐ下の小さい字なんですけれども、 He told us that as he came along walking at the length of Oxford Street, the same incident had recurred us on the day of a former dinner with us, and he had not been able to read all the way more than the right hand half of the names over the shops. 1870年の3月21日からこういうふうに右側の字しか読めないんだということを言っています。つまり左側が全然見えない。実はこの症状が出たのは1868年にすでに出ているわけですけれども、一体これが何を表しているかということも先ほど あのイラストの図を見ていただきたいと思います。1枚戻っていただきますと、2の2という図版が出てます。脳みその図版の下です。仮に彼の右脳に損傷があったとするならば、彼の左目は効かなくなっていたということが考えられます。ということは右脳が支配している左目が見えないということは、当然左側は真っ白に映ってしまう、そして右の方だけが見えるわけであります。すなわちこれはすでに医学の教科書ではっきりと言われていることですけれども、まあ、目の見え方というのは右目と左目がそれぞれにある程度ずつ分担して見ているんだということなんですけれども、ここでディケンズが言っている右しか見えないということは右目しか聞いていないということであり、それは取りも直さず彼の左目が死んでいる、つまり右脳がすでに、かなりの程度悪化していたということも分かる。それも1868年1870年。そしてディケンズを研究している我々なら誰でも知っているように、最後の晩餐になった1870年6月9日からは食事中左側に倒れて、そのまま意識を戻すことなく要されます。ちょうどミセス・キュートンの描写がそうであったように、最後の脳梗塞にとらわれたディケンズはやはり右脳梗塞が悪化したのか、左側からテーブルが崩れて、その後二度と意識を回復しなかったと考えると、言ってみれば何がディケンズをこのように脳梗塞にさせ、さらにそれを悪化させ、そして作家生命を奪ったのかというところに確かめてみたいと思います。一番最初にこのタイトル、左側の転覆列車というのは実は左側じゃなくて右側に転覆列車だったんだということは読んでいただきましたけれども、なぜ彼がこれほど前に鉄道に乗ってあちらこちらに行かなければいけなかったのか。もちろんディケンズは旅の大好きな人でありました。レポーターの頃から郵便馬車を乗り継いで一晩中旅をしても平気だった、つまり自分はそうやって動き回っている方が元気なんだというようなことは彼が常々口にしていることであります。そもそも霜焼けが悪くなったのも雪の2月の寒いのに夜中中何マイルも歩き回って、そして足が腫れてしまったのだというぐらいですから、彼は捜索に詰まるとやはり夜中中街中を歩く、あるいはちょっとでも天気がいいと野原を歩くというふうに体を動かすことが好きな人間であったであるからこそ、体力に不安が出てきた時でも まずお金儲けをするためにあちらこちら旅をして行く先々で公園旅行をしてお金を儲けよう。何しろ俺は旅が好きだからというふうに彼が考えたとしても不思議はありません。しかしながら今日のお話の一番最初にマクロで振りましたけれども、それは本当に彼がやるべきことだったのであろうか。ディケンズがやるべきだったのはやはり作品を書くことだったのかもしれません。しかしながら1865年の段階で彼はどうやら創作意欲が枯渇した、あるいはうまく頭がまとまらないという不安をフォースターの手紙で解いております。先ほど失語症と左脳が関係あると申しました。彼が損傷を受けていたのは右脳ですから言語には別に問題はない。しかしながら右脳、これは直感とか 美的センスとか音楽とか、まあ、そういうような軽量不可能な感性の部分を司る脳半径であるということが今日分かっておりますけれども、そこがやられてしまうといくら左脳が健全で言葉が次から次からと出てくる彼であったとしても、いわゆる作家としてのひらめき、センス、そういったものに不安を彼が感じたとしても不思議はありません。だからこそ彼はなかなかうまくまとまらないプロット、彼が後期の作品においては非常に重厚なプロットを練っていたということは我々の知るところですけれども、これは言ってみれば左脳の働きであります。左脳というのは言語、あるいは論理、計算、そういった計算づくの論理構成を司る脳半球ですから、左脳が無事であったということは彼が言葉を使いかつ様々なプロットを練る上では問題なかったんでしょうけれども、ひらめき、きらめきというような、あるいは言葉では表現できないファクトではなくてファンシー、イマジネーションの部分を司る右脳がすでに彼の中では死に絶えようとしていた。であればこそ彼は作品を書くことに力を注がずに手っ取り早くお金を儲ける方向に走ってしまい、脳に損傷があった可能性があるにもかかわらずガタガタと揺れる鉄道に乗ってイギリス中を旅し、そしていよいよその脳梗塞を自ら悪化させていった。すなわち自分で自分の首を絞めるようなことをしたということになります。さて時間もほぼ回りましたのでぼちぼちまとめにいきたいと思いますけれども、あの JR の福知山線が起こった時にどういう批判があったのか、人の命を運んでいるという本業を忘れて法律優先、金儲け優先に走った、あれがあの事故の背景にあったんだというようなことをマスコミ各社が言って、そんなこと言っても競合する施設があるんだからスピードも落とせないし賃金は料金も上げられないしというジレンマがあるというようなこともありました。あの時1865年のディケンズに何ができたのか、我々は当然彼が作家として作品を書いてほしかったと思う。しかしながらその一方で多くの軽類を抱える彼には当座の不安を解消するためにお金儲けをする必要もあった。そしてそれを可能にしたのが当時の科学技術の粋であった鉄道であり、そしてまた彼をそういうふうに追い込んだものも当時の科学技術であり、あるいはまだ当時不十分だった医療技術であったかもしれない。くしくも1865年というのはブローカという人が失語症の病名をつけた年であり、ここにおいて大脳半球の研究というのは飛躍的に進んでいくのですけれども、時はすでに遅かったわけです。ディケンズは同じ年の6月に致命的な損傷を右脳に受けていたのかもしれない、まあ、それが彼を本業を忘れ公開朗読に走らせた理由なのかもしれませんが、今の我々に言えることは何であれ本業、これが何よりも大事なのであって、それを補うためにコンピューターさまざまな科学技術が我々にありますけれども、それを駆使することが実は実態を空洞化させているということにもつながるかもしれない。コンピューターを扱うのが苦手な私の反省の点ではあるんですけれども、こういうまとまりのお話の最後にはこういう愚痴で終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。あのディケンズの状態というのかな、あの、どういう状態であったか、脳がどういう状態だったかということを、まあ、今の目から見て分析して、それを、それと当時のディケンズの構造考え方というものを分析すると非常に大胆で面白い想像を抑えたというふうに思いまして、非常に興味深く聞かせていただきました。 今の、お話について何か、ご質問とか、何かありますでしょうか。いかがでしょう。あまり時間はないんですけど、はい、
全く素人ですね。見当違いなことを言って、また不慣れなことばっかりで申し訳ないんですが、僕は先生方のようにですね、専門に研究しているものになりますので、一緒にこう、失礼なこと言ったらですね、わけのわからないと言ったりするかわかりません。お許しないと思います。金山先生の話、とても面白かったと思います。ただ、1865年というのは、ステープルズハウスとも大事ですね。これは僕も非常に関心を持っているんですが、実際にこの創作じゃなくて、公開朗読に向いていったね、一つの理由は、上井先生おっしゃったような理由があると思いますが、私はやっぱりこのエレン・ターナンとの、ね、関係から始まったんじゃないかと思うんですよ、私自身は。で、それは両方言えるかもしれないですね。僕自身はむしろそちらの方に注目してましてね、ウィリキックですかね、ザ・フォーズン、何でしたっけね、劇。フォーズディック。そうですね。劇が、もうちょっと前ですね。すいません。もう少し前で、ね、で、あれからエレン・ターナンとの関係が始まってですね、でそしてもう創作になかなかこう行かないような、ものすごい1年間苦しみましたけどね、で、自分をその、向けていくのは、創作じゃなくて、公開朗読すればですね、非常にこう危機が紛れするしかもできないというようなね、ところに追い込まれていったような気がするんです。で、それから、とにかくエレン・ターナンに行って、明日はものすごくお金費やしてるわけですね。屋敷買い当てたりですね、ずいぶんお金費やしたと思います。で、その方向を一つ、僕は関係あるんじゃないかと。彼が僕は公開朗読に行かなきゃならなかったね。とにかくお金儲けなきゃならなかったという方向転換は、やっぱりそのエレン・ターナンとその一家をね、親子4人ですね、お母さんと兄弟3人、最後姉妹3人ですと、最後の後の方では一番上のお姉さんと、なんとも有名な主人との関係で、ね、とても関係悪くなっているというのは、事件でちょっと不信感を表していますが、そういうエレン・ターナンとの関係が非常に大きな、方向転換の区切り点じゃなかったかなという気がしてるんです。で、先生のお話でね、なるほど、そういう観点もあるのかどうかですが、ちょっと僕 のこだわりが、どっちかというとこっち側に傾斜していたものですから、ちょっと言わせていただきました。全くの素人でね、変なことばっかり言ってるかも分かりませんが、ちょっと発言させていただきました。
ディケンズがハマったいわゆる追い落の恋というんでしょうか、それに近いと思うんですけれども、ディケンズ自身がそのエレン・ターナンにあれだけお金を費やしたことは間違いないことです。しかしながらエレン・ターナン自身がこの関係を非常に、表沙汰にしたくないといいますか、はっきり言って切りたがっていたんですよね。ですからエレン・ターナンに夢中になっていたというよりも、エレン・ターナンが自分に冷たくなっていたので、それを引き止めるためにパトロンとして頑張らざるを得なかったということはあったと思います。しかしながら彼は一応、先ほどの話もありましたけれども、ビクトリア朝のあるべき父親像を演じている人でありますから、いくら勉強した、しかもそれを雑誌で公開するということまでしてでも、自分の子供たちに、既に成人しておりましたけれども、その子供たちに残すお金のことをやはり考えたのではないかと私は思います。遺言書には確かに一番最初にエレン・ターナンの名前が出てくるんですね。でエレン・ターナンにこれだけのお金を与える、そういうことを考えると、エレン・ターナンに対してお金を使うこと、あるいはお金を稼ぐことが彼の第一の目的だったように見えますけれども、しかしながら彼はそれと同時に、やはりビクトリア朝の家父長制的な父親像として、家のことを十分に思うばかり父親をも演じたかったと思いますから、エレン・ターナンによってそれが引き金になったと思いますけれども、それが主たる原因であったというふうには私は考えています。
他に興味深いお話 だったんですが、そのディケンズ の、 その、左半身の麻痺と脳梗塞の関係は明らかでしょうが、そのきっかけとして、そのステープルハウスの事故があったのではないかという、まあ、大胆な推測だと思うんですが、それに関連して疑問が2つあってですね、1つはこの、金山さんが挙げたそのランセットの資料の2159と書いてあるところですが、レールウェイアクシデントというのが項目があって、そこをちょっと見ますと、 Dickens has deteriorated after this incident. The painful left foot and other symptoms predate the accident ありますよね。したがってきっかけは、事故の前にというか、事故の前に症状が起こっていたということで、その脳梗塞の原因がこの鉄道の事故であったと言えるのかどうかというのが疑問点が一つと、でその同時期にその乗車して転覆した乗客たちがいますよね。つまりディケンズのみならず、同じような衝撃に遭った人がその車両の中には多数いたはずで、まあ、そういう人の記録はもちろん残ってないでしょうが、そういうあの強い衝撃、ディケンズの脳に強い衝撃を与えるような事故であったとするならば、他の人たちも、まあ、多大な衝撃を受けていたはずで、何らかの記録があるかもしれないということで、ちょっと疑問があるというのが2点です。
はい、今そのランセットの記事の今読んでいただいたレールウェイアクシデントのすぐ左側を見ていただくと分かりますが、Dickens attributed his symptoms to frostbite, which he first noticed in February 1865. つまり1865年の2月にディケンズ自身が、俺なんか霜焼けが治らないんだよなということを言ってるわけです。ですから1865年の6月の9日にステープルハウスの事故がある以前から、すでに何らかの不調を左半身に感じていたということは間違いない。ですから、この鉄道事故が引き金になった、鉄道事故が最初の原因であるというわけではなくて、すでにそれ以前から右脳に少しの損傷が現れていた可能性があって、そしてそれがこの事故によって決定的になったのではないかというのが私の推測であります。それから2つ目のご指摘なんですけれども、ですね、実は今日引用したこの4番目のところなんですけれども、この後このミットンという友人に対してディケンズは自分がどういうふうにして人を助けたのかというそのいきさつを延々と書いてるわけですね。でさっきまで自分がたまたま持っていた着付け薬のブランデーを飲ませてありがとうと言った人が次に見たらすでに死んでいたというような、まあ、ですから意識はあったんだけれどもしばらくして死ぬというようなことを書いておりますし、実際このステープルハウスの記事というのはタイムズの一面を飾った記事でありますので、そこを調べれば具体的にどういうふうな形で彼が死んだ、その乗客たちが死んだのかというのは出てくるかと思いますけれども、実際にディケンズが1870年に死んだ時にもいわゆる検視というものは行われておりません。従いましてディケンズが乗っていたこの事故で死んだ人の原因を、それぞれ全ての病理解剖をして確認するということが1965年の医療技術でできたかというとちょっとわからないんですね。ただ、かなりの人間がその場で死んでいるし、その後しばらくして死ぬという人もたくさんあったということは間違いないと思います。それがディケンズ自身がこの4番の手紙の後で延々と書いていることなのであります。お答えなん
ですけど、大まかにそのステープハウスの事故がを、まあ、悪化させる原因だったというのはあり得ることでしょうけど、まあ、右側に倒れていったら左側の方に炎症が働くからエレンターに持ちかかってきたってことはありえないんじゃないかという気が僕はしますけど、
まあ、いや、ごめんなさい。はい、
右
側に倒れたらどうね、エレンター
だけど、遠心力は、まずそうするからもちろん左側に
遠心力
こう曲がったらこう落ちるんですね。
あ、
だから一旦こう
や
って戻ってくる
んじゃないですか。いや、そういう細かい動作だと思うまくいくかと思います。はい、ですね、いろいろおっしゃりたいことはあると思いますけど、また後ほどパーキングを使ってお聞きください。じゃあ、どうも本当に面白い話ありがとうございました。